元気はつらつ健康マガジン。食中毒に注意。食中毒とは、原因となる細菌やウイルスなどが食べ物に付着し、体内に侵入することによって、下痢や腹痛、嘔吐などの症状をきたす病気で、時には命に関わる危険性もあります。特に夏場は細菌が原因となる食中毒が多いため、安心して食事をとるために、正しい予防方法を身につけることが大切です。食中毒予防の三原則。細菌による食中毒を予防するには、細菌をつけない、増やさない、やっつけることを意識しましょう。1、細菌を食べ物につけない、イコール洗う。2、食べ物に付着した細菌を増やさない、イコール低温で保存する。3、食べ物や調理器具に付着した細菌をやっつける、イコール加熱処理。食中毒を防ぐ6つのポイント。1、食品の購入。消費期限を確認する。生鮮食品や冷凍食品は最後に買う。寄り道をしないですぐ帰る。2、家庭での保存。冷蔵や冷凍の必要な食品は帰宅後すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れる。冷蔵庫は10度以下、冷凍庫はマイナス15度以下に保つ。冷蔵庫冷凍庫の詰めすぎに注意する。3、下準備。野菜などの食材を流水できれいに洗う。精肉や魚、卵を触ったら石鹸で手を洗う。冷凍食品の解凍は冷蔵庫や電子レンジを利用する。自然解凍は避ける。使用後の調理器具はよく洗い、熱湯をかけて殺菌する。4、調理。調理の前に石鹸で手を洗う。肉や魚は十分に加熱する。5、食事。清潔な食器に盛り付ける。作った料理は長時間室温で放置しない。6、残った食品。清潔な容器に保存する。温め直す時も十分に加熱する。時間が経ちすぎたものやちょっとでも怪しいと思ったら食べずに破棄する。お問い合わせ、健康長寿課、市役所内線794。健康チェックイベントの開催。8月25日火曜、午後2時から4時。場所、ウェルシア神吉田店内、ウェルカフェ。内容、骨粗鬆症測定、貧血測定など。参加者には、転倒予防オリジナルグッズをプレゼントします。お問い合わせ、健康長寿課、内線436。成年後見制度の相談は市の中核機関へ。令和6年度より成年後見制度利用支援促進に関する中核機関を健康長寿課に設置しています。中核機関では認知症、脳血管疾患、障害などにより判断能力が十分でない方の権利が尊重され、安心して生活ができるように成年後見制度の利用相談や利用支援を行っています。ご親族の後見人を引き受けている方も相談できます。ぜひご利用ください。相談に準備の時間を要するため、来庁前に事前連絡をお願いします。受付時間、祝日を除く月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分。費用無料。成年後見制度とは、判断能力が低下しているために、預貯金や財産の管理や各種サービスの利用契約行為が難しくなったときに、援助者、後見人などが本人に代わって、貯金や不動産などの財産も管理したり、本人に必要なサービスの契約を行い、本人の不利益にならないように保護・支援するための制度です。お問い合わせ、健康長寿課、内線448。富士吉田市、 新型インフルエンザ等対策行動計画を改定。新型コロナウイルス感染症への対応を経て見直された国及び県の新型インフルエンザ等対策行動計画を踏まえ、富士吉田市新型インフルエンザ等対策行動計画を令和8年6月に改定しました。計画には主に市が果たすべき役割が記載されていますが、市民の皆さんの役割についても記載されています。特に日頃から1から4について意識し、感染症の流行に備えましょう。1、健康管理、換気、手洗いなどの基本的な感染対策を実践すること。2、マスクや食料品の備蓄を行うこと。3、感染症を原因とした偏見・差別の防止に努めること。4、感染症の発生や予防に関する知識の収集に努めること。計画書及び計画書概要版を市ホームページに掲載していますのでご確認ください。お問い合わせ、健康長寿課内線771。富士吉田医師会コラム、富士の裾野を歩こう。富士吉田医師会顧問、小坂部幸太郎先生。老年期を迎えても元気な方は、畑仕事やゴルフなど体を動かしている方が多いと実感します。人類は太古の昔から歩いて生きてきましたが、現代は交通機関の普及で歩く機会が激減し、生活習慣病や運動機能の低下が社会問題となっています。病床に寝たきりになると、筋力は1日に1% から 3%、1週間で 10% から 15% 失われ、3週間から5週間でおよそ半分にまで低下します。高齢者は低下速度が若い方を上回ります。特に大腿四頭筋や腓腹筋など、歩行と姿勢を支える抗重力筋から先に衰えていきます。逆に言えば、歩くことは健康寿命を伸ばす最も身近な手段です。有酸素運動で脂肪を燃焼させ、血圧、血糖、血中脂質を改善します。骨への過重刺激は骨粗鬆症を予防し、脳への血流増加は認知症リスクの低減にもつながります。また、エンドルフィン、幸せホルモンと呼ばれるものの一つ、エンドルフィンの分泌を促し、気分の落ち込みや不安感の軽減にも効果があります。研究によれば、1日5000歩で認知症、心疾患、脳卒中、7000歩で癌、動脈硬化、骨粗鬆症、8000歩で高血圧、糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドロームの予防に有効とされています。ただし、循環器疾患や下肢に障害のある方は主治医に相談し、ご自身に合う運動量を心がけてください。無理は禁物です。また近年は猛暑や寒暖差が大きいため、早朝や夕方など歩きやすい時間帯を選ぶ工夫も大切です。大切なのは継続です。まずは、昨日より10歩多くを目標にし、体力をつけていきましょう。体調の悪い日は休み、家族と一緒に富士山を眺めながら歩けば、心の滋養にもなります。歩くことは最良の健康投資です。